作者はさっき、下人が雨闇を待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは四五日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町は一通りだらず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波に他ならない。だから下人が雨闇を待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上、今日の空模様も少なからずこの平安朝の下人のセンティメンタルリズムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は未だに上がる景色がない。そこで下人は、何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとして、いわばどうにもならないことをどうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから須崎王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで遠くからザッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして、見上げると門の屋根が斜めに突き出した枝かの先に重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば炊事の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりである。そうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句にやっとこの局所へ放着した。しかしこのすればはいつまでたっても結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために、当然その後に来るべき盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。